ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, good morning, listeners. Today, I, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。これから今日のニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。フランス軍大臣のスバスティアン・レコルヌは、フランスがアセアン国防相会議 ADMM のメンバーになることを支援してくれたインドネシアのプラボ・スビアント国防相に感謝の意を表しました。スバスティアンは最近フランスのホテル・デ・ブリエンでブラボー国防省の訪問を受けた際にこのことを伝えました。ブラボー・スビアント氏はフランスが特に防衛と安全保障分野でインドネシアと緊密な友好関係を築いていることに感謝しました。ブラボー氏は彼の党がアセアンの中心性のためにフランスを支持し、東南アジア地域だけではなくより広いインド太平洋地域の平和安全安定を維持する上で建設的な役割を果たしていることを強調しました。それでは次のニュースです。爆発はトルコのディアルバキル州を揺るがしました。この爆発で少なくとも8人と地元警察職員が負傷しました。複数の地元治安士によると爆発は道路脇の車両から発生したと言いました。爆発は高速道路を横断していた多くの地元の警察官を乗せたミニバスを襲っていました。負傷した犠牲者の状態はそれ以上説明されませんでした。それでは次のニュースです。インドネシアは11月19日から開催されている2022年カーターワールドカップの勢いを利用してカタールとの経済協力を強化しようとしています。協力を強化するための努力はドーハのインドネシア大使館によって促進されたインドネシアマジュ内閣の閣僚によるカタールの訪問の増加から見ることができます。観光創造経済大臣サンディアガウノは12月早春にカタールを実務訪問してドーハで数人のビジネスマンや投資家と何度も会合を持ちました。一方、投資調整委員会ベカペン長官であるバリラハダリア投資大臣と運輸大臣であるブディカリアスマディもカタールを実務訪問する予定です。ドーハのインドネシア大使館の代理経済機能であるマウラナサヒッド氏はインドネシアとカタール間の経済協力にはまだ多くの可能性があるため閣僚の到着は自然なことであると述べました。特に投資部門ではカタールはインドネシアに投資することが証明されている中東の国の一つです。それでは次のニュースです。ペルーの最高裁判所はペドロ・カスティロ元大統領が先週逮捕された後今後18ヶ月間拘留されるよう命じました。彼の逮捕は南米の国で致命的な暴動を引き起こしました。ペドロ・カスティロ氏は議会を解散させようとした後罷免され拘束されました。反対派は 汚職疑惑に関する復讐の調査の中で弾劾投票を回避しようとしていると主張しています。警察官のアルシデス・ディアスは、元教師は反乱と陰謀の罪で起訴され有罪判決を受けた場合、最長で10年の懲役が科される可能性があると述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアの防衛大臣のプラボー・スビアンタとフランスの国防大臣のスバスチェン・レコルヌは、デサルト・ファーレ戦闘機に搭乗するインドネシア空軍パイロットのための訓練プログラムについて話し合いました。プラボー・スビアンタ氏は、訓練プログラムはフランス製のデサルト・ファーレ戦闘機の存在により、インドネシア空軍の戦闘力を強化するために重要であると述べました。重要な武器システムツールの分野での協力に加えて、インドネシアとフランスは訓練と教育の分野での防衛協力の強化にも取り組んでいます。以前、インドネシア空軍元帥のファジャル・パセッティオ参謀長は、インドネシアがフランスから購入した第 4.5 世代のラファール戦闘機に搭乗するための訓練を受けているために、彼の党が6人のパイロットを発見したと述べました。ファジャル氏によると、パイロットの技術者はフランスで3ヶ月間の教育と訓練を受ける予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのチアミシから来ました。西ジャワ州チアミシ政府は、パヌンバガンのガラハンにフスノルコティマ高齢者家族の発達ベーカエルを開設し、より健康的な精神を奨励しスキルを維持しています。チアミシの副知事であるヤナ・デプトラ氏は、高齢者学校の設立は高齢者福祉に関する1998年法律 第1、3号の表明であり、現在はチアミスのインドネシア高齢者施設数とともに実現されていると述べました。インドネシアの高齢者施設数、すなわち LLE は、そのスタッフが行ったこの行動は、高齢者と同じように若い世代が学習に熱心であり続けるためです。原動力となるのは投資である必要があることを教えてくれました。彼は高齢者学校の活動の教材が一般的な教材だけではなく、彼らが健康的な生活を送れるようにするための宗教、スキル、健康の教材になることを望んでいます。次のお便りは西ジャワのデポから来ました。西ジャワ州政府はアロンアロンコタデポで、西ジャワ州レベルの地域文化習慣と観光と文化の万華鏡プロモーションを開催しました。西ジャワ州知事のリドワン・カミルは、地域文化習慣は毎年定期的に開催されていると述べました。このイベントは西ジャワの観光文化振興カレードスコープとともに構成され、より広く一般に知られるようになりました。この活動ではインドネシアで認められている無形文化遺産ウェベテベである西ジャワの様々な芸術と文化を紹介します。知事は、西ジャワにはコミュニティが楽しめる多くの文化的表現があると述べました。この活動を通じて、コミュニティが発展し続けている文化を知ることができるようになることが期待されています。レトワン・カミル知事は、今年インドネシアで認識されたウェベテベとして指定された西ジャワの19の文化的表現があったと述べました。そのうちの一つはレポからのもののタリトペンチサラクです。最後のお便りは西カリマンタンのポンティアナから来ました。ジュッピンタンブンペンデクポンティアナクオドリとジュッピンランカプジュルセロンポンティアナクオドリは、文部科学省によって西カリマンタン州の8つの無形文化遺産ウェベテベのうちの2つに指定されました。ポンティアナク市長のエディルス・ディカムトノは、ウェベテベとしてのポンティアナク市の文化の数の増加は、すべてのポンティアナクの人々の誇りの問題であると述べました。彼は、ウェベテベとして指定された文化的配列は、ポンティアナクが文化財に富んでいることを証明していると考えていました。この決定は、2022年のインドネシアのウェベテベの決定に関する教育文化省例題 414P2022 号に基づいており、ポンディアナクの2つのダンスを含む200の文化がウェベテベとして指定されています。これまでポンディアナク氏が収容するウェベテベは10あります。その例は、マリアム・カルビット、タヌンチョラク・インサン・コタ・ポンティアナク、アラカン・パンアンティ・ポンティアナク、サプラハン・マライュ・コタ・ポンティアナク、サヨ・クラディ・ポンティアナク、パチェリ・ナナス・ポンティアナク、イカン・アサン・ペデス・ポンティアナク、バーサ・マライュ・ポンティアナク、ジェピン・タンブン・ペンデク・ポンティアナクと、ジェピン・ランカ・ブジュル・セロン・ポンティアナクです。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は12月17日の出来事をお伝えします。最初は1503年12月17日、ライト兄弟による初の飛行機飛行でした。1903年12月17日、オールフィル・ライトとウィルブル・ライトの兄弟であるライト兄弟が初めて機械制御の飛行機を飛びました。航空機は米国ノースカロライナ州キティハークの丘陵地帯の近くを4マイル飛行することができました。この飛行機はオルフィルによって12秒間操縦され、地上から37メートルの高さまで飛行することができました。 この飛行機は当初 Red Flyer と名付けられましたが、現在はキティホークとして知られています。オリジナルのフライヤーは現在ワシントン DC の航空宇宙博物館にあります。次は1934年12月17日、ホースチャクラ港が亡くなりました。ホースチャクラ港はインドネシアの国民的英雄です。ホースチャクラ港、フルネームはラデンハジ・ウマル・サイド・チャクラ港は、国民運動の粘り強い人物の一つです。チャクラ港は1914年から亡くなるまで、インドネシアで生まれた最初の組織であるシャリカット・イスラムのリーダーでもありました。チョクラミノトはスカーノなどの後の影響力のある人物の教師でもあります。そのためチョクラミノトは国家の父と呼ばれました。チョクラミノトは1934年12月17日カリマンタンのバンジャルマシンで開催されたコングレス・シャリカット・イスラムに出席した後、病気のためジョクジャカルタで52歳で亡くなりました。最後は2011年12月17日、北朝鮮のキム・ジョン・イルが死亡しました。キム・ジョン・イルは自国を電車で旅行中に心臓発作で亡くなりました。キム・ジョン・イルは1994年に父親が亡くなった後、北朝鮮の議長に就任し、すぐに共産主義の国を統治しました。金正日は精神的、肉体的負担が大きい疲労感冒で亡くなりました。2011年12月17日に金正日が亡くなった後、北朝鮮の指導者は3人の息子の密航である金正恩にとって代わられました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me, unlike nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Shed no tears. Yes, I got this. Oh, shed no tears. I'll find my own bliss.
Fly high, come, let's go.
Spread the love and let them know. Oh, oh, oh.
Oh, yeah. リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はフィッチはインドネシアの格付けを再び BBB に維持し、見通しは安定していることについてお伝えします。格付け期間のフィッチは2020年12月14日の見通しが安定しており、インドネシアのソブレン信用格付けを BBB または投資的格に再び維持しました。この決定はインドネシアの中期的な経済成長能力の見通しと国内総生産に対する政府債務の比率が低いことを考慮しています。フィッチの決定に応えてインドネシア中央銀行のフェリー・ワルチオ総裁は水曜日の公式声明で安定した見通しを持つインドネシアの格付けを BBB に肯定したことはマクロ経済の安定性とインドネシアの中期的な経済見通しに対する国際的な利害関係者の強い信頼を示していると述べました。一方でフィッチは政府の歳入がまだ低いことやガバナンス指標などのいくつかの構造指標が同じ格付けの他の国よりも相対的に低いことなど取り組む必要のある課題がまだ数多くあると考えています。木曜日に発表されたレポートで、フィッチは、インドネシアの経済回復が続き、2020年には 5.2% 成長すると予想されていると評価しています。一方、2023年のインドネシアの経済成長は 4.8% に減速すると予想されています。中期的には、フィッチは、インドネシアの経済成長率が2024年に 5.6% に達すると予測しています。この成長は雇用創出法の施行による投資の増加と東ガルマタン州の新首都の建設を含むインフラ開発への継続的な取り組みによるプラスの影響によって支えられています。対外的には過去2年間に経常収支の黒字を記録した後、フィッチはインドネシアの経常収支が2023年 GDP の0.8% の赤字を記録すると推定しています。外国からの投資は今後も緩やかに増加すると予想されており、製造業の輸出を促進し、為替物価するを継続できることが期待されています。物価動向に関しては、引き締め的な金融政策の実施により、インフレ率が低下し、2023年末までに目標範囲の2から4% に達すると予想されます。フィッチは政府が2023年までに財政赤字を GDP の 3% の条件以下に戻すと見ています。財政赤字は継続的に減少しており、2021年の GDP の 4.6% から2022年には GDP の 3.4%、2023年にGDP の 2.9% に減少します。これにより、インドネシアはアジア太平洋地域で最初に財政赤字をパンデミック前の水準に戻すことに成功した国の一つになりました。これでインドネシア語を終わります。
Things in life may seem hard, seem time not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away soon.
西より世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソワネインドネシアです。今日は西ジャワの観光地についてをご紹介します。マジャレンカはインドネシアの西ジャワ州にある地域です。その中心はマジャレンカコタです。この都市はバンドン市から 95km、 そしてチルボン市から 56km の場所にあります。マジャレンカには美しい観光スポットもあり、その一つは1970年から存在しているシトチパンテンという観光地方です。この一帯は神道の観光名所です。チパンテン滝を意味するシトチパンテンの面積は約1ヘクタールです。広大にはこの地域は灌漑や漁業に利用されていました。したがってここで多くの種類の魚が見つかっても驚かないでください。この地域の美しさは水位の空気の美しさと新鮮さを増している森を結びつけています。昼間でも気軽に立ち寄れる観光地です。スルチパンテの水源は寒気でも枯れることなく7つの泉から来ています。マジャレンカのこの観光地以外にも、この観光地に訪れる多くの観光客は設備が整っていることもあり、本当に美しいです。それ以外にもウォーターバイクやアウトバーンエリアなど試すことができる乗り物がまだたくさんあります。訪問者はチパンテンの様々な魅力を楽しみながらボートに乗ることもできます。宿泊をご希望のお客様はこの観光地域の近くの旅館に宿泊することもできます。 Lisnak no minasan, moshi majalankai tara, zehi situchi pantai ni itte mite kudasai. Kore de Sona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomibukai topiku de aimashou.
さん、インドネシアより先をお届けしているファイズオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシアのビンロウジは国内で人気があるだけではなく、バンガデスを含む海外にも進出しています。ビンロウジの実は食べると苦味があります。それ以外にも主に薬用植物としてビンロウジの実には様々な利点があります。ビンロウジの実は外病から内臓疾患まで様々な病気の治療に役立ちます。ビンロウジの実の若い果肉を叩き、外側の傷の上に置くことができます。さらに、ビンロウジのシャーフツミズは、数産後の子宮の収縮から、腸内寄生虫の克服まで様々な治療に使用できます。ビンロウジの実も、インドネシア人の生活に密着した植物です。様々な地域の人々も、ビンロウジを混ぜて、噛むという伝統を知っています。 ネシアの槟榔樹の2位の生産は国内だけではありません。槟榔樹も輸出されることで国際化しています。最近ジャンビは槟榔樹の最初の輸出を行う準備をしています。マーケティング先として対象としている国はバングラデシュです。輸出プロセスはジャンビの税関によって処理されます。彼らはモアロジャンビのタランドク港からバングラデシュのチタゴンに向けて出発する予定の槟榔樹または重さ70人トンの4つのコンテナの輸出を用意しました。槟榔樹の実は熱帯小国に広く分布するパラマカの一部です。実際槟榔樹の木は南アジア、東南アジア、太平洋から東アフリカにかけて多く見られています。槟榔樹は個別に成長する孤独な植物です。幹はまっすぐで高さは20から30メートル、そして直径は25から30センチです。槟榔樹はタンジュンジュブンバラ県の人々のガーデンの産物であり、税関が書類の作成を促進したペテバタンハリムサンタがインドネシアを通じて収集され輸出されました。税関と物品税は書類の作成を容易にするだけではなく、別の方法でジャンビでの槟榔樹ビジネスの発展にも役立ちます。一例として教育支援の役割を果たしているだけではなく、ファシリテーターやビジネスセクターへの支援も行っています。リスナーの皆さん、これで我々は終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
batu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Of Indonesia.
Matamu
dari teriknya. Dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa.
Voice of Indonesia.
Banyak cinta, namun
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa.
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana
kamu baik-baik ya di sini, semoga nanti kita bisa ketemu.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。